アサヒビールプレゼンツ九州情熱人、
九州応援プロジェクトアサヒビールの提供でお送りします。このコーナーは九州応援プロジェクトをテーマに、九州の情熱人を応援するというコンセプトで、九州を愛しそれぞれの県のために情熱を注ぐ人たちを毎週紹介する九州 AM7 局で同時進行するコーナーです。さあ今日は小国町に移住して、うん、宿とお食事処を経営しながら、うん、Iターンの会長もされているという宮里ひとみさんを紹介したいと思います、はい。まあ、Iターンというのは生まれ育った故郷ではなくって、うん、それ以外に移り住む就職するということを言うんですけれどもね、まあ、
移住してくるということですよね。
そうなんです、はいはい。まあ、経営されております、うん、まあ、宿泊と朝食の宿、うん、B&B の宿くぬぎ、まあ、ここね、うん、菊池から100年の古民家を移築したという落ち着きのあるお宿なんですよね。
まあ、B&B というのは、はい、あのベッド&ブレックファーストですよね。
そうなんですよね。で、食事どころ拳の木、うん、といいまして、うん、炭火焼きやちゃんぽんなどがいただけるお店となっているんですね、うん。さあ今回の情熱人、小国町のIターンの会の会長でもあります、うん、宮里ひとみさんに会ってきました。くぬぎの里のテラスの方で今ゆっくり腰を下ろしているんですが、見晴らしい場所に立ってますね。
そうですね、ちょうど大観望がちょここが望めますね。
はあ、風も心地いい、ヒヤッとした風ですよね。
山ですからね、下界図は5、6度以上下がるんじゃないでしょうかね。ここに住むと町には行きたくありません。
もう宮里さん、もともとは福岡にいらっしゃったそうですね。
福岡で、会社を途中中途退社辞めまして、こちらに移住したしました。15年前ですね。
その小国に来ようと思ったきっかけって何だったんですか？
私は山登りが趣味っていうんでしょうかね。やはり九十阿蘇っていう山が好きだもんですからね、この近くに住めればいいなということで、小国を選んだんですけども。
で、実際その移住されて住んでみて小国っていかがですか？
緑も多いしいいんですけども、やっぱり、夏は最高なんですけども、その点逆に冬は寒いですわね。これはちょっと難しいんだけども、だけどやっぱり、この環境の中で住めることが一番やっぱり幸せと思いますね。
それはもう実感されてるわけですよね。
そうですね。それはね、食べ物でいけば野菜が豊富でしょ。本当に安くていいものが手に入ります。
まあ、お店宿泊施設もされているので、お客さんから私も移住したいんだけどって相談されたりとかないですか？
お客様っていうよりも特に関東とか関西に多いんですけども、こう田舎に住みたいということで、最初から木に住めませんのでね、こういうちょっとここに、ちょっとお手伝いしながら、旅してお手伝いしながら、という人たちもいます。
この移住を希望される方がここに一旦くぬぎの里に何日間か泊まるっていうのはいいですよね、体験型で、う
ん、いいと思いますよ、はい。
そういった方多いですか？
多いです。
どんなアドバイスをされるんですか？
やはり田舎の人とのコミュニケーションのことを大切にしますよね、うん。それとやっぱりその住む志っていうんでしょうか、やはり田舎に住んでもお金なしで生きていけませんのでね、ある程度のちゃんと目標を持って、うん、ということをいろんな話をします。
それはやはりその宮里さんの体験話ですよね。
そうですよ。次に住む方にとっては無駄な苦労はしてほしくない、そのために私がレクチャーできればいいと思ってるんですよ。
なのでIターンの会っていうのがあるんでしょう？
あります、はい。どうしてもですね、例えば福岡とかこちらに移住したとしたら、どうしてもその人たちが仲良くなりますよね。情報の交換っていうのはあります、当然できてきますよね。で、だから私たちも教えてもらうこともあります、いろいろ。
宮里さんはそのIターンの会の会長をされてるわけですよね。ま
あ、会長というよりもね、お世話してる程度じゃないで、相談員ってことですよ。
でもそのお世話ができるっていうのは何でですか？
周り比較的長くここに まあ、今長く移住、前に移住したということでね、今長く住んでるから相談には乗れますよね。だからそういうことで自然に皆さんが集まってきたり食事会したりいろんなやってます。
へー、食事会なんか話が弾みそうですね
そうですよ、あの楽しいですよ。それなりの皆さんあの自慢がありますからね
、じゃあもうこれから宮里さん小国をこうしていきたいなっていう思いは、
それはね、いつもずっと思ってることなんですけども、今人口減少してますよね、高齢化加速化してますよね。だから、まあ、の小国は産業がないですから、今の中学生がホームステイに来たりしてますし、都会からちょっと疲れた人たちが田舎に自分を探しに来ますから、その人たちが小国のファンになってくれて、で、まあ、潜在的にファンになってくれて、将来ここに来てくれ、遊びに来てくれたり寄ってくれたり、まあ、願わくばあの住んでもらえばいいわけですけれども、そういう人たちの潜在的な小国ファンを作っていきたいというふうに思っています。
何かもう仕掛けたりしていることってあるんですか？
それはね、まあ、希少になった山野草を、ね、育ててみたいとは思っています。とりあえず今は麻生花しのぶとか飛行隊とか、桜草かな、そんなものをチャレンジしよう、まあ、しております。
もうこれは麻生でしか育たないものですもんね。
そうですそうです、うん、はい、だからここに来て見ていただければいいと思いますからね、少しずつ増やして、見てもらいたいと思ってます。
ここに訪れる方、ここに住みたいなという方のいい架け橋になってらっしゃるわけですね、小国との。
そうなりたいと常々思ってます。
この小国にやってきてよかったですか？
もう一応ベストというふうな回答でしょうね。
とても笑顔が素敵です
ありがとうございます。
満足ですか？
満足、
今の生活、
満足っていうのはまだまだ前見てますからね、これで満足してはいません。もう一つ、まあ、前進しなきゃいかんと思ってます、うん、
なるほど、まだまだこれからなわけですね。
そうですそうです。
いや、意気込みがやっぱりね違いますね。
違いますね。やはりもう移り住んでいらっしゃる、うん、もう15年間ということなんですもんね、うん、で宮里さんはですねステンドグラスもされておりまして、まあこれから野草を増やしていきたいとおっしゃっておりましたけれども、うん、そのステンドグラスには阿蘇の、まあ、野の花だったりとか九十、うん、とかなどを、うん、まあ描いてあって、うん、本当にねお宿の方には素敵に演出してあるんですよね、
う
ん、
阿蘇にしかない、その地域にしかないというものをやっぱり発見して育てていくというのは大事なことですよね。
そうなんです。でそこに魅力を感じて皆さんが遊びに来てくれて移住してくれればという思いがあるんですよね。でちょうど取材の時に香港から一人で女性の方がいらっしゃっておりまして、日本の文化に興味があってきたということで数日間滞在するというこういった形の方が多いらしいんですね。
なるほどね、
はい、なので都会からいらっしゃって、まあ、その宮里さんのところに数日滞在していろんなその小国はどういったところなのかっていうのを学んで帰られる方も多いということなんですね。古
民家の B&B というのは外国の方々にとっても本当に憧れでありましょうしね。
そうなんです、うん、なので宮里さんが言われるには、うん、多分九州では初めてと言っていいぐらいに B&B 形式をやり始めたのはうちじゃないかなと言われておりました、う
ん
う
ん、
これは外国に山登りに行っていたからこその案だと思うんですよね。いろんな山に登っていらっしゃったそうです、うん、
B&B とつくだけで外国の方は利用しやすいですもんね、
うん、そうなんですよね、うん、なので、まあ、そういった外国の方も小国の方に遊びにいらっしゃる方も多くなるのかもしれませんね、うん、で都会から訪れた中学生などにはうどんをこねたり田舎暮らしの、ね、体験を思いっきりさせているんですよとおっしゃっておりました、うん、さあ今日紹介しました小国町で B&B の宿くぬぎの里、そして食事処こぶしの木、それからアイターンの会会長をされています宮里ひとみさんの詳しい情報はラジタマのホームページにもアップいたしますのでぜひご覧ください。
上戸彩叫びます、クリア
朝日が家で冷えてる、
この泡やっぱりこれが好き、クリア、あみんな飲んでる飲んでる、
クリア朝日、
朝日ビールプレゼンツ九州情熱人、
九州応援プロジェクト朝日ビールの提供でお送りしました。